Believe in oneself. きっと大丈夫。皆さん、こんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。最近、巷ではコロナウイルス感染拡大の緊急、事態宣言の中、なんかね、自粛生活が続いてて、皆さんちょっとね、普段と違う生活で、ちょっとね、ストレスもね、溜まってるかもしれないんですけれども、まあ、そんな中ね、夢の種スタジオも、自粛ということで、閉所になってて、今、これはね、オンライン収録を、してます。で、まあ、この閉所になったことがね、悪いことばかりじゃなくて、このオンライン収録になったということで、遠隔の人をね、ゲストさんにお招きして、おしゃべりができるということで、今日はね、なんと北海道から、ゲストさんをお招きしております。よくね、夢の種、放送局の代表が言ってますけども、ピンチはチャンスということで、今回すごいチャンスをいただきました。Believe in oneself、きっと大丈夫は、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。ですね、オープニングはやはりグダグダで、いつもの私が出てしまったんですけれども、ちょっと気を取り直してね、今日はですね、なんと北海道からゲストをお招きしているということで、今日のねゲストさんは心理カウンセラーののりこさん、札幌から、お越しいただいております。しーちゃん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
ね、ですね、今、紹介でね、のりこさんってお伝えしたんですけれども、私知り合った時にね、しーちゃんっていう名前でね、ブログを読まさせていただいてたので、今日の番組の中ではちょっとね、しーちゃんと呼ばせていただきたいと思うんですけども、出会いはね、今言ったようにね、不登校のブログを私が、3年かな4年かなぐらい前に読んでいた時に、知り合ったというか勝手にこっちが知ったという感じなんですけれども、まあ、そんな関係なんですけども、ちょっとね自己紹介の方をね、よろしくお願いします。
はい、2人の息子の不登校と、引きこもりを経験と、あと1人はまだ経験中の心理カウンセラーののりこです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、しーちゃんはね、今まあその不登校引きこもりの親として、何かね今活動されてることがねあればね、ちょっと紹介をねしていただきたいんですけれども。
活動ですか？活動、そんなに大きな活動はしてないんですけども、はい、不登校と引きこもりの、あと発達障害とか摂食障害とか、うん、そういうお子さんを持ったお母さんに向けてのランチ会とかお茶会とかを、うん、同じ経験をしたね、仲間3人で月1で開催しています。
はい、
はい、あとは毎月10日に、これも元不登校のお母さんなんですけども、友人がカフェをやっていて、でそこのカフェをお借りして、一日常駐して、カウンセリングとか、あとは不登校相談とか、あとはちょっと心のことをお話ししたりとか、うん、あとはもうフラッと来て雑談してもらうような場を2に1回作っています。
心理カウンセラーっていうことで、まあ、不登校のね、親という 立場で活動をされてるのかなと思うんですけども、そのカウンセリングの対象っていうのは、やっぱり不登校とか引きこもりのお子様を持たれてる親御さんが中心になるんです？
はい、今私がしてる活動はもう、そうです。その不登校のお母さんたちだけですね。
そうなんですね。
はい、
で、実はね、このラジオでも僕時々言ってるので、リスナーの方はね、知ってると思うんですけども、うちの息子もね、不登校で、そのまま引きこもりになって、まあ今でもね、まだうちで生活してるんだけれども、一番最初にね、中学3年生の時に不登校始まったんだけども、ちょうどその時にね、ブログに行き着いて、読んでたのがしーちゃんのブログだったんですけど、
そうですよね、
うん、
もう 5年ぐらい前ですね。
あ、5年になりますね。もうね、
そうですね、うん、
なんかね、僕その時もなんかいろんな人のブログを読んでて、まあなんかこう不登校をこう助けるじゃないけども、まあ、解決に導くようなことをね、記事に書いてる方もおられたりね、いろんな何かな、状況っていうか、その、何かな、ポジションというか、その段階の人がね、いろいろと発信されてたんだけども、うん、ちょうどね、しーちゃんとことはね、全くなんか同じタイミングで始まって、同じような境遇だったので、なんか非常にね、こう共感してね、読まさせてもらってたんですけども。
本当、びっくりするぐらい似てましたね。似てますね。
そうですね。ね、しーちゃんのところはね、もう息子さん、上の奥さんとうちの息子が同級生で同い年なんですけども、もう今働かれてるということで、ということがあって、こう、なんていうかな、こう、だいぶ、こう、不登校とかね、そういうところに対する目とかいうのが5年ぐらい経って、今、だいぶその頃と心持ちって変わられましたかね。
もう全然違いますね。もうその息子が不登校になった時は、はるさんも経験されてるかもしれされてると思うんですけど、もう本当にどうしようっていうか、もう青天の霹靂っていうところから始まって、もう息子を何とかしなきゃ、もう大変なことになってしまったと思って、もうありとあらゆる相談機関を駆けずり回ったし、行かせるために大きな声を上げたりとかも、バトルも繰り返したし、そんなのを繰り返して、もうそれでもダメだったっていうか、もうどうにもならなくて、最終的には諦めた、その時は、もうどうにもならないやってなって、なんかはそんな、今度なんだろう、自分が今度おかしくなりそうで、で、もう私の場合は心理学にちょっとのめり込んだんですよね。もう息子をなんとかしたいのと、自分をなんとかしなきゃっていうので、もうのめり込んで、どうにかこの状況を変えねばっていうところから始まったんですけど、でも今5年経ってみて、結局は、あ、変わらなくてよかったっていうか、なんか私は私でそのままでこんなんでいいし、息子も息子であんなんでよかったんだっていうところに、なんかそこがちょっと腑に落ちたら、なんか状況がこうみるみる変わったというか、で息子もそうですね、動き出して、だからもう全然違いますね、あの頃との心持ちとは。もう考え方が180度変わりました。
なんかね、今の話聞いててね、ちょっとキーワードとしてね、その諦めたって言われたじゃないですか。
はい。
そのね、諦めたっていうのがね、なんかこう僕が今聞いてて、その諦めたっていうよりも、その現状っていうか現実を、きちっと受け止められたっていう風に今ちょっとね、聞いてて感じたんだけども、なんかね、それまでは、その、ありえない青天の霹靂っていう言葉を使われたんだけども、要はそれをこう否定してたっていうか、それじゃダメっていう風に 思われてたんですよね。僕もそうだったんですけどね、その、その状況がこう、良くない、悪いことだって否定的に捉えられてたのが、その、諦めたっていう風な言葉をね、使われたんだけど、まあなんか現状をきちっと受け入れられたっていうことなのかなっていう風にね、今。
その時は、うん、あの、受け入れられる前で、
うん、
あの、諦めたんです、本当に。
あ、
諦めた
とか。
あ、うん、もうどうにもでき、私の力じゃどうにもできないんだ、みたいな感じになって、
うん、
で、あの、私じゃどうにかできないので、どうにかできる何かを得てどうにかしようみたいな、ちょっと複雑なんですけど、
うんうん、
でも、とにかく何とかしたかったんですよ、その時は。
うんうん、
で、もうその、もう2年とか後に、やっと受け入れられるっていうところに、なったっていうのが、
うん
うん、だ受け入れられるまではやっぱり2年とかかかったと思います。
うん、あ、まあ、かかりますよね。うん、
かかりますよね。うん、
あれ、ちょっとね、この話からね、ちょっと関係あるのかな、うん、ないのかな、なんだけど、ちょっとね、こう僕はの中ではちょっとね、うん、今の話と関係あるのかなと思ってるのを、今このね、はい、コロナの、あのウイルスが蔓延してるじゃないですか。
はいはい。
それで、まあ、あの、ガラッと生活様式がね、あの、変わらず終えない状況になってきて、
うん、
その今のこの時代を、しーちゃんはどう見てます？うん、ちょっと難しい、抽象的かな？
あ、私、この今の現状は、
うん、
私にとっては、
うん、
あの、また気づきのきっかけになってるんですよね。
ああ、そうなんですね。
そう、これもちょっと漠然、あの、抽象的なんですけど、うん、私、1回目の時に、あの、うん、息子が不登校になった時に、
うん、
まずその時に、日常のありがたさに気づいたんですよね。
はいはいはい。
うん、その、行ってらっしゃいっていう、うん、いうことが、どれだけ幸せだったのか、
うん、
お帰りって言えることが、本当どれだけね、その当たり前がもう当たり前じゃなくなった時に初めてよくみんなも言うけど、
うん、
初めて気づくってね、そこで一回気づいて、その後に2年前に地震を経験して、
うん、はい、ありましたね、地震、はい、
その時もたった2日間電気が消えただけなのに、
うん、
その時にも日常のありがたさが、
うん、
に気づくんですよね、またね、
うんうん、
あ、やっぱり今が幸せなんだっていうところに気づくのに、また、子供と過ぎればなんとかじゃないですけど、
うん、
こう、日常を送ってる中で、またいろんな、なんだろう、忘れていくんですよね、そういうことをね。
うんうん、
で、今回のこれで、私にとっては3度目で、なんかもう、あ、また気づきのサインが来たっていうふうに私は捉えていて、
うんうん、
なので、今回は、あの、なんだろう、無駄にしないじゃないけども、あの、長年やってなかった断捨離も して、
うん、
なんか今できることをたくさんしましたね、してます。
うん、
うん、なんかすごく、あの、外出もできなくなって、この間なんかは、うん、初めて近所の桜を主人と見たんですよ。
あ、そうですか。
うん、でそんなことも
うん、
こうね、何十年もここに住んでて、すぐ近所に桜が咲いてて、
うん、
そんな見るきっかけもなかったのに、なんかこんなことになって、こう二人でふらっと近所にね歩いていて見るっていう、うん、あ、こんな日常があったっていうこともなんか、うんうん、気づきのきっかけだし、
うん、
うん、なんか私にとってはそうですね、気づくことがいっぱいっていう捉え方ですね。うん
うん、じゃあ今、あの、いろんなね、生活様式が、まあ、あの、不自由もあったりとかね、してるとは思うんだけども、うん、
はい、
それに対する不安とかいうのは今は感じられてないっていうことなんですかね。
不安は、なんか、大きな不安は、なんかあんまりないかもしれない。私、もともと不安症なんです。あの、心配症の不安症なんですけど、
うん、
でもなんかこれもなんだろう、不登校の経験がすごく生きてるっていう風に思っていて、
うんうん、
でも ね、子供が不登校になった時も、うん、何を心配したか、あ、何を思ったかって言ったら将来に対する不安ですよね、息子の。
そうですよね、うん、
どうしようって、線路から外れちゃってこのままでどうしようって、うん、もう不安に押しつぶされそうになったの、なってたんですけど、
うんうん、
でもなんか今はなんか不安を嫌がらないというか、
うんうん、
不安を嫌わないというか、
うん
うん、なんかそれは今だからわかるんですけど、
うん、
嫌だと思うから不安になる、
うん、
なると思うんですよね、うん、その出来事が例えば仕事がなくなったらどうしようって思うから不安になる、
うん、
でもなくなってもしゃあないっていうふうにもし思えたら、
うん、
なんとか違う方向に目が行くじゃないですか、
うん
うん、だからその辺のなんだろう、不安との付き合い方ができるようになったっていうか、うん、なので今はあんまり大きな不安は、
うん、
不安になろうと思えばいくらでもなれますけど、
うんうん、あれなんですね。そしたらその今できてる、目の前にで起きてる事実をそのままこう捉えることができて、
うんうんうんうん、
それをいいとか悪いとかいうジャッジはあまりなくて、
うん、
今こういう状況だから、
うん、
じゃあどうしようっていうふうに考えられるっていう感じなんですよね。
そうです、うん、か変な妄想もしなくなったし、
そうですよね。うちもね、息子がね、不登校を経験してるので、
うん、
僕もね、まあ、不安になったりとかするんだけども、結構ね、うん、息子に教えられることが多くて、
うんうん、
今回もね、なんかさ、ニュースとかで、こう、家にいても何もすることないとか、こうね、ストレス溜まるとか言って、何もしないなんて無理って、なんかこうね、報道でも出てるけど、
うんうんうん、
息子はね、それに対してね、僕なんて毎日何もしてないっていうことをやってるよって言って平気で言うんですよ。確かにね、いや、僕もこの2週間、こう、会社も休業でゴールデンウィークになって、休みになったんで、まあまあ、それはそれで、こう、受け入れたら、まあ、ぼーっとしてるのも、まあ、それではそれでなんかこう、自分なりに満足してるし、
うん、
こうなかなか僕、まあ、ランニングするんだけど走れてなかったんで、うん、走る時間がたっぷりあったりとか、
うん
うん、読めてない本とかね、スラムダンクを 読もうとしてて、
あ、
知ってます、うん、スラムダンクっていう漫画、
バスケットの、
そうそう、バスケットの漫画なんだけど、うん、あれを前から読もうと思ってて、
うん、
でようやくさっき読み終えたんだけど31巻まで、でね、それもなんかちょうどタイムリーで、そのスラムダンクの中で主張してることも、なんかね、うん、諦めたらもうそこで終わりよとか、いうような言葉も出てきたりとか、うん、一番こう、何かな、こう根底に流れてるのは、今目の前の現実を、うん、自分の実力をちゃんと理解して、今自分ができることをしっかりやって、そのチームに貢献しようというみたいな、話が多分中に流れてんじゃないかなと思って僕は読んでたんだけど、そのね、今目の前に起きてることをしっかりと現実として捉えて、うん、それを認めて、自分もしかしたら実力不足かもしれないし、まあいろんな足りないことあるかもしれないけども、
うん、
その自分が今できることをしっかりやると。
うん、
で、それ、まあ、いいタイミングで僕読めたなと思って。
うんうん。本当その通りですよね。うん。
そうしてみるとね、この今ガラッと様式変わってて、それに不安に感じずに、うん、じゃあ次のステップとしてね、うん、何をどうしようっていうことがね、考えられてるっていうのはね、
うん、
もしかしたらね、まあ僕は息子のおかげなのかなと、僕もまあそういうふうに今捉えられてるので、
本当そう思います。なんか不登校、うん、私の場合も不登校様々です。
うん。なんかね、あれ、それに、特に今この状況になった時に、彼らは強いんじゃないかなと思って、うん、今後のね、生き抜くって言ったらおかしいけども、生きていく中で、いろんな、不登校の間に考えただろうし、世間と繋がらない生活っていうのがね、 まあ経験もあるし、できてきたわけだし、じゃあその中でどういうふうに外とつながろうかっていうね、ことも模索しながらやってきただろうし。
なんかそうなんですよ。なんか今回のコロナも、なんか出来事は違うんだけど、なんだろう、心の持ちようとしては全部経験してきたことなんですよね。
そうそうなんですよね。
そうそう。そうなの。子供が突然、今学校休校ね、始まったところになりますけど、休校になって、ずっと子供がいる。で、仕事、親は仕事に行けないっていう、で、みんな困ってるっていうけど、どこもはなんて、ある日突然子供が行かなくなって、それも期限もない、いつまでかもわからなくて、仕事も行けないとかね。なんか、そう、そういうの見てたら、もうなんか、ね、不登校の親すごいなとかって思ったりもして。
そうそう、なんかこれ別にそんなに大変じゃないじゃんとかって思っちゃうよね。
思っちゃいます。本当に。
そうよね、
させてもらいました、いっぱい。
買い物がなかなか行けないっていうのもね、行けなくても、こうね、不登校の時ってなかなか買い物行きたくないから、こうね、まとめ買いしてからコソコソって行ってたりとかね、してたりとかね、これも経験済みじゃ、みたいなね。
本当にね、そうです。勉強の心配っていうのももう経験し終わったし、本当に。
そうそう、なんかね、こう、学力が遅れるじゃないかとか言ってね、やっぱりテレビでは報道されてるけど、いや別にええじゃん、一年もない、こう半年かもしれないし。そうそう。学びたい時にね、学びたいこと学べばいいじゃんとかね、やっぱ思うし。
そう。
逆にその学校っていう形が作られてるから苦しい子がいっぱい出てきてる現状もあるので、これもしかしたらね、教育制度もガラッと変わればいいじゃんとかね、いい機会なんじゃないかなとかね、思ったりとかね。
ねえ、ほんとオンライン授業とか、なんかね、羨ましいですよ、不登校生から見たら。
そうですよね。なんかね、改めて、このコロナの時代って、まあ、今大体言っちゃったのかもしれないけども、どういうふうになんか気づいたことあります？他になんかコロナの時代で。
コロナの時代ね、このやっぱり一連の出来事に対しての、なんだろう、本当人それぞれの捉え方とか、ものの見方とかの違いの大きさ、なんか、もう同じ出来事を経験していても、これだけみんな思うこととかね、する行動とかが違うじゃないですか。それに、本当みんな違うんだなって思うのと同時に、じゃあ、自分はどうするっていう、ことを考えるきっかけになってますね。なんか大きく言うと、なんかどう生きるかみたいな。
そうですよね。この、僕もなんかこの今のその自粛とか、その会社の対応とか見てたときに、じゃあ今自分が何が一番大事なのかなと思ったときに、やっぱなんかね、家族の命を守ることが最優先だっていうふうにやっぱ思ったんで、その会社がね、まだ休業とかしてないときにも自分はちょっとね、休んだりとかしてたんだけども、やっぱ危険なところには近づきたくないとかね、やっぱこう、不安なところはね、やっぱし行かない方がいいかなとかね、そういう行動が取れるようになったのは、やっぱしね、なんかこう、出てくるんですよね、多分ね、どういう行動を取るのかっていうのがね、こういう時にね。
そう。ね、本当そうですよね。なんか、見てたら、って思う行動をする人とかもいるけども、でも、それを何とか言ってももうしょうがないから、じゃあ自分はどういう行動をするかな、みたいなところにやっぱり戻ってきますね。
すべて自分がどう感じて自分がどういう行動をするかってね、決めることだから、それがいろいろと浮き彫りになりますね、今ね。みんながどんなことを普段思って行動してるのかっていうのが。
あとはなんか、大切なものと大切じゃないもののなんか仕分けみたいな。そういうのも、あ、これ 大事だと思ってたけど大したことなかったとか、うん、なんかそういう仕分けも今できてる感じですね。
ああ、そうですね、
うんうん、好きだと思ってたけどあ違ったとか、
うん、
なんか逆に嫌だと思ってたけどあ好きだったとか、
うん
うん、そんなきっかけにもなってますね、うんうん、
ちょっとね、まあ、今はあの全体的にはね大変なのかもしれないんだけども、
うんうん、
ちょっとこの後がねそのまあ、日常が元に戻ることはないと思うんだけども、どういう新しいね、うん、世界が来るのかっていうのはね、ちょっと楽しみな気がしてますね。
ね、そうですね。うん、本当に。
はい。じゃあちょっとね、ここでね、ジングル挟んで、エンディングいきたいと思います。今日のゲストさんは心理カウンセラーののりこさん、北海道札幌から、お越しいただいておりますということで、エンディングなんですけれども、あの、まあ、コロナの話とね不登校の話をちょっとしてきたんですけれども、うん、まあ、あのしーちゃんねこれからどんなことをね発信したりとかリスナーに伝えたいことっていうのはね何かありますかね。
そんな大きなことはできないんですけど、あの私がしんどかった時にしてもらったこと、うん、あのやっぱり話を聞いてもらう、あのなんだろう、うん、なかなか言えなかったんですよね、不登校の話とかを、
うん、
あの日常の生活の中では、うん、でもそういうのを聞いてくれる場所があったことですごく救われてきたので、やっぱり少しでもお母さんたちが、うん、あの、なんだろう、自分の気持ちを話せる場を、うん、やっぱりこれからも作っていきたいなっていうふうに思っています。うん、あと、お母さんたちに伝えたいのは、あの、責めなくていいっていうことと、
うん、
自分のことを責めなくていい。で、あの、いろんなこう、ブログでもこう、情報とかを聞くと、お母さんが、うん、笑顔になれば子供が元気になるっていう風に言われて、うん、笑顔になれない自分がダメなんだっていう風に責めるお母さんもいっぱいいるので、
うん、
でも、もうとにかくお母さんは責めなくて、自分のことを責めなくていいよっていうのはもうずっと伝えていきたいなって思っています。
うん、あのしーちゃんね、ブログ書かれてるんですけども、ブログの紹介をね、ちょっとお願いできますか。
はい。タイトルは、2人の息子の不登校と引きこもりを経験してっていうタイトルで、うん、あの札幌不登校ブログっていう風に検索をすると多分すぐ出てくると思うので、
はい、
はい、よろしくお願いします、
うん、今言ったね、そのお母さんたちとのお話し会みたいなのもね、そこのブログを読んでもらうと情報とかがね見ることができるのでね、はい、あのまずブログに、訪問してもらって、うん、読んでもらって、うん、何かこうね引っかかるイベントとかがあればね参加してもらったりとかねすればいいかなと思いますのでね、ぜひぜひブログの方をね覗いてみてください。はい、
よろしくお願いします。
はい、しーちゃん今日はねどうもありがとうございました。北海道からどうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
はい、それではね、はい、また遊びに来てください。
はい、どうも、はい、ありがとうございます。
はい、ではおやすみなさい。
おやすみなさい。